企業研究をする30の方法。その1。希望する条件の優先順位をはっきりさせているか。希望する条件の順位をはっきりさせていますか。実は曖昧にしている人が多いのではないでしょうか。これだけは譲れないという条件は人によって異なります。給与を重視しているのか。自宅から通える距離を重視しているのか。企業のブランドを重視しているのか。福利厚生を重視しているのか。理想を言えば全てを重視と言いたいところですが、実際には難しいはずです。何が良い悪いということはありません。人によって価値観は変わります。それぞれの企業に特徴があり、すべてが充実している企業を見つけるのは難しいでしょう。現実としては何かを妥協しなければいけない状況になるはずです。ですから、希望する条件の優先順位をきちんと考えておくことが大切です。希望する条件の優先順位をはっきりさせておけば、面接官との話し合いをうまく進めやすくなります。これだけは譲れない。これは妥協してもいいという判断がしやすくなります。事前に自分の価値観を整理しておくことをお勧めします。希望する条件の優先順位をはっきりさせておく。企業研究をする30の方法。その2。平均勤続年数についてよくある誤解。平均勤続年数とは何でしょうか。平均勤続年数とは、現在勤務している社員の勤続年数を平均した数字です。入社してから会社を辞めるまでの平均年数を指す数字ではないため、注意が必要です。平均勤続年数が長ければ、安定して長く働けることを期待できます。長く働きたくなるような要因があるのだろう、と察することもできるでしょう。企業研究で必要になる目安の一つですね。さて、平均勤続年数についてよくある誤解があります。平均勤続年数が低い状態は、裏を返せば離職率が高いということ。平均勤続年数が低ければ普通は良くない兆候と考えがちです。これは一概には言えません。場合によっては、業績が好調だから平均勤続年数が下がる場合もあります。例えば、事業が好調のため、規模をさらに拡大したいとします。追加で人が必要になるため、新入社員を大量に採用することになるでしょう。平均勤続年数には新入社員も含めるため、おのずと平均勤続年数がぐっと下がるのです。また、業績が好調だから、子会社を作る場合もあります。節税対策として、子会社を設立するのはよくある話です。当然、新しい会社ですから、全員が新入社員のようなものです。平均勤続年数は、驚くほど低くなるはずなのです。特に、ベンチャー企業の平均勤続年数は、低いのが一般的です。急成長による人の入れ替わりが激しいため、平均勤続年数も低くなるのが当然なのです。こうした状況があるため、平均勤続年数だけで企業の評価をすることはできません。平均勤続年数は絶対視するのではなく、あくまで参考の一つと考えるのが適切です。平均勤続年数は絶対視するのではなく、参考の一つと考える。企業研究をする30の方法。その3。企業の個性はどこに現れるのか。企業も人と同じように個性があります。成果主義を第一にする個性。女性を大切にする個性。福利厚生を重視する個性。企業研究をするときにも、やはり企業の個性を知りたいと思うでしょう。企業の個性はどこに現れるのか。企業の制度なのです。企業研究では企業の制度をよく確認してください。 セミナーへの参加を企業が負担する制度があるなら、社員の教育に力を入れていることがわかります。出産休暇や育児休暇を推奨する企業なら、女性を大切にしていることがわかります。自分から異動を申し出ることができる制度があれば、社員の希望を重視していることがわかります。制度は企業によって実に様々です。研修期間を設けている企業、社員食堂は全て無料という企業、特別有給休暇があり、結婚休暇、誕生日休暇、傾聴休暇などが存在する企業、中には独立を支援する企業まであるようです。企業の制度は経営者の考え方や社風などが現れやすい部分です。企業の個性を確認するには絶好のポイントなのです。企業の制度から企業の個性を確認する。企業研究をする30の方法。その4。企業に出会わなければ調べることもない。業界研究が終われば次に企業研究です。企業研究をするための大前提があります。まずその企業と出会うことです。出会わなければ知りようがありません。知りようがなければ調べようもないのです。まずその企業に出会い、興味を持つことでもっと知りたいと思うようになります。業界研究で自分に合った業界を決めた後は、その業界に属している企業を徹底的に調べます。出会う手段は何でもいいのです。テレビ、新聞、書籍、就職雑誌、友人からの口コミ、インターネット、さまざまな手段を使ってできるだけ多くの企業と出会いましょう。企業研究の初期段階では一社でも多くの企業を知ることが大切です。絞り込むのは後からでもできます。それぞれの企業にそれぞれの特徴があります。一社でも多くの企業と出会うほど自分の適性や希望に合った企業に出会いやすくなるでしょう。まず、一社でも多くの企業を知る。企業研究をする30の方法。その後、企業情報の項目から読み取れること。数字を眺めるだけでは、企業の詳細が見えてきません。もちろん、本格的に調べようとすると経済知識が必要ですが、基本なら素人でも可能です。各項目から何が読み取れるか。企業情報の項目から読み取れることを確認しましょう。創業年月日、創立年月日。創立年月日とは事業を開始した日のことです。設立年月日とは法人登記をした日のことです。事業を始めてからの経過時間は事業を継続できている実績です。事業を始めてから長い年月が経過しているなら、それだけ実績、安定、歴史があると考えることができます。資本金。資本金とは、事業を運営するときの基礎となる資金です。資本金が大きければ大きいほど、企業の規模も大きく、規模の大きな事業も行いやすくなります。しかし、資本金だけで企業の安定状態を判断するのは、得策ではありません。資本金が大きくても赤字や負債との兼ね合いもあるため注意が必要です。従業員数。従業員数が多ければ多いほど生産性が高くなります。ただし、従業員数に応じて人件費や保険料もかかります。また、従業員の種類にも注目です。従業員とはいえ正規雇用だけでなく非正規雇用が含まれている場合があります。正規雇用と非正規雇用の割合を知ることで、従業員全体の状態や特徴が見えてきます。売上。売上が大きければ大きいほど、企業の規模や収益性が高いと考えることができます。ただし、売上を見るときは、従業員数にも注目です。収益が大きくても、従業員が多ければ人件費がかかるため、慎重な見方が必要です。事業内容。 主力となる事業の有無は売上だけでなく安定にも影響します。事業内容が斬新なら新しいことに挑戦する企業であるとわかります。今までにない事業に挑戦する姿勢があれば今後売上を飛躍的に伸ばす可能性があります。取引先、取引先とは人間関係でいう友人にあたります。取引先に大手企業があれば太いパイプがあると考えていいでしょう。大手の背景にはさらに多くの会社との関係があるため経営の安定を表す目安の一つになります。その一方で大手企業との取引が終了すると売上が大幅に落ち散る可能性も考慮します。大手企業との取引が複数あるかどうかも確認します。企業情報の項目から企業の状態や特徴を読み取る。企業研究をする30の方法。その6。小さな企業だから大きな可能性が眠っている。あなたが就職したい企業は中小企業かもしれません。風が吹けば飛ぶような零細企業かもしれません。ほんの数人で構成しているベンチャー企業かもしれません。小さな企業だから将来性も小さいだろうと思っていませんか？いいえ、それは誤解です。小さな企業だから将来性も小さいとは限りません。小さな企業ならあなたが大きくすればいい。社員数が少ないほど一人当たりの比重が大きくなります。実力を発揮できれば若くして課長や部長になれる可能性もあるでしょう。もちろん取締役になる可能性もあるはずです。自分が企業を引っ張る、成長させる、大きくする、そのくらいの意気込みは欲しいところです。小さな企業にも将来性はあるということです。小さな企業でも活躍できる場はたくさんあるはずです。潜在的な可能性という意味では大きな企業より小さな企業の方が大きいのかもしれません。大企業に勤めるというより大企業にする、有名企業に勤めるというより有名企業にする。小さな企業をあなたが大きくすれば大企業に勤めていると胸を張れます。自分が企業を大きくしたと自慢もできるでしょう。そういう夢を持って小さな企業に就職するのも夢のある話ではありませんか。小さな企業だから大きな可能性が眠っているのです。小さな企業に眠っている大きな可能性に気づく。企業研究をする30の方法。その7。情報を集めるだけでは十分に活かせない。企業研究の難しさは情報量です。様々な情報源から情報を入手しますが、その圧倒的な量に押されるでしょう。企業研究によって情報が増えれば増えるほど混乱してきます。10社を超えたあたりから混乱し始め、100社を超えれば目が回ってきます。300社にもなれば完全に処理しきれなくなるでしょう。情報を集めるだけでは十分に活かせません。単調に並べられた情報は必要と不必要の境界が分かりにくいからです。情報をたくさん集めても活用できなければ意味がないのです。そこで必要なのが整理です。集めた情報は自分の都合に合わせて整理しましょう。付箋を使い見出しをつけるといいでしょう。企業に優先順位をつけるのもいいアイデアです。重要と感じたところは蛍光マーカーを使って強調させます。本を汚すことに抵抗があるなら、企業研究用のノートを1冊買って書き出すといいでしょう。ルーズリーフを使えばさらに整理しやすくなるはずです。自分都合でいいのです。むしろ自分都合でなければいけません。自分好みに編集することで自分専用の企業情報へと整っていきます。集めた情報は整理することでさらに価値が高まるのです。 単に情報を集めるだけでなく、自分の都合に合わせて整理する。企業研究をする30の方法。その8。似た企業があって迷うときどうするか。企業研究をしていると似た企業があって迷うことがあります。明らかな違いがあれば選びやすいのですが、給与や待遇などの条件が似ているため応募に迷う。A 社もいいな。B 社も素晴らしい。どちらも似ていて迷ってしまう。あなたならどうしますか？似た企業があって迷うなら両方とも応募してはいかがでしょうか？ほぼ同じだから迷うのです。迷うならどちらも自分に合っていると考えることができるのではないでしょうか。どちらもふさわしいなら欲張って両方に応募しましょう。罪悪感は不要です。一度に複数の企業に応募するのは就職活動では当たり前のこと。できるだけ多くの可能性に挑戦する方が運もチャンスもつかみやすくなります。もし似た企業が複数あるならすべてに応募しましょう。迷うのは後からでいいのです。いくつも同時に面接を受け採用が重なってからさてどちらにしようかと迷えばいいのです。辞退する企業にはマナーとしてきちんと断りの電話を入れましょう。きちんとした手順を踏めば怖くありません。企業に迷ったら、いっそのこと、両方に応募する。企業研究をする30の方法。その9。企業研究を効率的にするコツ。世の中には、数多くの企業が存在します。業種は、およそ3万種。法人数だけでも、400万社。普通に調べようとすれば複数の企業を並行して調べることになるのではないでしょうか。それも一つの方法ですが、もっと企業研究を効率的にするコツがあります。まず、馴染みのある一社を徹底的に調べてください。すでに馴染みがあるというのがポイントです。馴染みがあれば興味が湧きやすく楽しみながら取り組めます。複数の企業を並行して調べるのではなく、まず一社を集中して調べます。どのような取引先と付き合いがあるのか。どのような問題点を抱えているのか。新聞、雑誌、インターネットなどを最大限に活用して、まず一社を徹底して研究します。すると、しばらくして、なるほど。企業研究はこうすればいいのか、という要領がつかめるはずです。この要領が大切です。要領さえ習得できれば、2社目や3社目の企業研究も楽になります。手順や手法がすでに分かっているため、スムーズに進めることができるようになるのです。まず、馴染みの1社を徹底的に研究して、要領をつかむ。企業研究をする30の方法。その10。自宅から通える企業の探し方。自宅から通える企業はどう探せばいいのか。近所を歩いて探すのも方法ですが、現実的ではありません。地元に特化した企業説明会に出席するのもいい方法です。ただし、開催時期が不定期であるため、確認したい時に確認できないデメリットがあります。参加していない企業もありますから、確実に確認するには不十分と言えるでしょう。もっとも有効な方法は就職情報サイトのエリア検索機能です。エリア検索で自宅近辺を指定すれば近場の企業が見つかります。候補が少なければ通いやすい路線を意識しながら対象エリアを広げてみるといいでしょう。対象エリアを広げるにつれて、候補の企業が増えるため、効率よく近場の企業を探せます。自宅から一歩も出ることなく、近場の企業を探すことが可能なのです。情報技術の進んだ社会なのですから、検索機能を有効に活用するのが得策です。 就職情報サイトのエリア検索機能を使う。企業研究をする30の方法。その11。企業の服装を確認する3つの方法。自由な服装で働きたい。企業研究の一つとして服装を気にする人も多いのではないでしょうか。服装は仕事の気分や効率にも影響するポイントです。実際のところ服装の規定は職場によって大きく異なります。完全に自由で良い職場もあれば、スーツが必要な職場もあります。制服が支給される職場もあるでしょう。では、どうやって事前に確認するかというと、3つの方法があります。方法1、企業訪問で確認。最も具体的にわかるのは、企業訪問です。その企業に訪問すれば、直接社会の風景や社員の様子を確認できます。方法2、ウェブサイトで確認。企業のウェブサイトで確認することもできます。社内風景や先輩のインタビューの記事などを通して服装を確認できるでしょう。背景に映る他の社員の様子もよく確認します。ウェブサイトの写真風景から様々な情報を読み取っていきましょう。方法3、 OB、OG、採用担当者などに確認。 OB、OG、採用担当者などに直接聞くこともできます。口頭での説明になりますが、直接社員に尋ねることで正確な情報を得ることができるでしょう。服装について尋ねるのはマナー違反ではありませんから、安心してください。服装が気になる場合は、企業訪問やウェブページなどで確認する。企業研究をする30の方法。その12。企業訪問ができなければ、企業のそばまで訪問。企業を知るには、企業訪問です。実際に企業の内部を見ることで、社内の雰囲気や働いている人の様子などを具体的に知ることができます。しかし、企業訪問を実施している企業はかなり少ないのが現状です。大手企業の一部が実施している程度です。企業訪問はしている企業よりしていない企業の方が多い。企業訪問はできないと諦めそうになりますが、諦めるのはまだ早いです。別の手段があります。企業訪問ができなければ企業のそばまで訪問です。訪問が難しければ企業の外観を見るだけでもいいでしょう。気になる企業があれば実際に企業の近くまで足を運び、企業の外観を確かめます。企業の場所や外観はどういった雰囲気なのか、社屋は自社ビルなのか賃貸事務所なのか、企業周辺はどのような雰囲気なのか。これらがわかるだけでも、企業へのイメージがより具体的になるでしょう。もし面接を受けるなら、面接会場を確かめるメリットもあります。さらに、企業に出入りしている人の様子も要チェックです。どういう人が出入りしているのか。どんな服装をしているか。疲れた顔をしていないか。そこで働く人の様子を見ることで、間接的ではありますが、企業のイメージを膨らませる機会になるでしょう。企業訪問ではありませんが、いつでもできる方法です。ただし、くれぐれもやりすぎには注意が必要です。怪しまれないようさりげなく確認するのがポイントです。もちろん、関係者以外は立ち入り禁止となっている場所へは侵入せず、常識の範囲内で行動しましょう。企業訪問ができなければ、企業のそばまで訪問する。企業研究をする30の方法。その13。インターネット上の噂を愚直に信じない。 インターネットで情報収集していると衝撃的な内容に触れることがあります。自分が志望する企業への批判です。自分が志望する企業がインターネット上で批判されていると分かれば不安になるのも当然です。ああ、そうか。この企業は悪い企業なのかと考えそうになりますが、要注意です。インターネット上の噂を愚直に信じるのは得策とは言えません。前提として人にはそれぞれの考え方や価値観があることを思い出してください。ケーキが好きだという人もいれば嫌いだという人もいるのと同じです。働くのが好きだという人もいれば働くのは嫌いという人もいるでしょう。判断は人によって価値観が異なるため一概には言えません。特にインターネット上の噂は信頼性に欠ける特徴があります。噂はあくまで噂です。ある企業に恨みがあるユーザーが根拠のない噂を吹聴しているだけかもしれません。企業のイメージを下げようとして適当な批判をしている場合もあります。噂に惑わされて就職の可能性を潰すのはもったいないことです。インターネット上の噂を愚直に信じるのではなく、疑う目を持ちながら一度落ち着いて考えることが必要です。不安が収まらないようなら OB、OG 訪問をするといいでしょう。社員から直接聞く話はインターネット上の噂より信頼できます。また、権威のある調査会社の結果を参考にするのもいいでしょう。より信頼できる情報源を軸にすれば、より正確な実態を把握できるようになります。不確かな噂に惑わされず、信頼できる情報源を頼りにする。企業研究をする30の方法。その14。形だけの制度に要注意。その制度は本当に活用されているのでしょうか。制度があるなら活用できるに違いないと思います。しかしそうとは限らないのが社会の怖いところです。企業によって様々な制度があります。例えば資格取得の奨励金や報奨金を支払う制度です。表向きは資格が取得できれば奨励金や報奨金を支払うことになっていても、実際は支払われない場合があります。また、育児休暇や出産休暇があっても、実際は取得が大変難しく存在しないのと同じ状況の場合もあります。社宅があるとされていても、実際は入居できない。新人研修があるとされているにもかかわらず、実際は放置の状態。食事代が支給されるとされているにもかかわらず、実際は支払われない。形だけの制度は珍しくありません。なぜきちんと活用されていないのかは、企業によって事情が異なり、一概には言えません。制度を基準に入社したにもかかわらず、思っていた現実と異なれば、やはり問題です。制度は公表されている通りに運営されているものかも確認が必要です。もっとも確実な確認方法はやはり OB、OG 訪問です。社員に実際の状況について話を聞けば最も正しく確認できます。その他信頼できる情報元があれば参考にできるでしょう。表向きの情報だけを信じるのではなく、実際の活用状況についてもきちんと確認しましょう。形だけの制度ではないか確認する。企業研究をする30の方法。その15。実物を写した写真なのか、イメージした写真なのか。企業のウェブサイトには、企業に関する写真がたくさん掲載されています。目につきやすいのは、やはり文字より写真ではないでしょうか。写真は視覚に訴える力が強いため、やはり注目してしまいます。企業の外観や社内風景など、写真から得られる情報は具体的であるため、有益です。ただし、すべての写真が頼りになるかというと、そうとは限りません。気をつけたいのが写真の種類です。 その写真は実物を写した写真ではなくイメージした写真である場合があります。写真の種類をよく確認しましょう。立派な社屋だな、社内は広くて清潔感があると思っても実はイメージ写真かもしれません。実際の企業の様子は全く違う場合があり得るのです。もちろんイメージ写真が悪いわけではありません。企業のイメージを伝えるためにイメージ写真を使うのは法律上は問題ありません。ただそれを知らずに信じるのは注意なのです。写真の種類を確認していないと誤解した情報に振り回されやすくなります。実物を写した写真なのかイメージした写真なのか、写真を見るときは写真の種類に注意が必要なのです。写真の種類に注意する。企業研究をする30の方法、その16、イメージした写真かどうか見分ける方法。企業研究をする際は写真の種類に注意が必要です。その写真は実物を写した写真ではなくイメージした写真である場合があるからです。例えばウェブサイトに掲載されている写真です。実物を写した写真ではなくイメージした写真が使われている可能性があります。実物とイメージを混合すると誤った情報を信じてしまい、企業研究に誤解が生じる場合があります。では問題はここからです。写真の種類をどう見分けるかです。もし写真の近くにイメージですという注意書きがあればわかりますが、注意書きがない写真もあります。一概には言えませんが、単純な基準があります。イメージ写真は、整いすぎているという特徴があります。例えば、絶妙なアングルから、きれいに整理整頓された部屋を撮っているなどです。実際の企業は、ゴミが落ちていたり、机の上が散らかっていたりするものです。どんなに掃除をきれいにしていても、そこに人がいて仕事をする限り、やはり散らかるのです。もし写真の様子がきれいに整いすぎているなら、イメージ写真の可能性を疑った方がいいでしょう。また、アングルや遠近感など、プロを思わせる雰囲気が出ていれば、やはりイメージ写真の可能性があります。センスと勘が頼りです。イメージ写真は、整いすぎているかどうかで見分ける。企業研究をする30の方法、その17、離職率にこだわると企業研究に誤解を生みやすくなる。企業研究で欠かせないのが離職率。離職率とは労働人口のうちある一定期間に離職した人の割合です。離職率が高い企業の場合、何か問題があると見られる傾向があります。社長がワンマン経営をしている企業なのかもしれません。サービス残業や過剰なノルマを強要する企業なのかもしれません。社員が企業に何らかの不満を抱いているため、辞める率も高くなると考えがちです。確かに、企業に問題がある場合も考えられますが、すべてがその限りではありません。例えば、ある年に採用した人が一人だけで、都合のためその人が辞めれば、離職率は 100% になります。独立を果たすために離職する人もあるでしょう。女性の場合、出産や子育ての都合で離職する人もいるはずです。女性の多い職場なら、離職率も必然的に高くなる傾向があるはずです。様々な事情があるため、離職率が企業の良し悪しに比例しているとは限らないのです。参考にはなりますが、企業の評価を絶対的に表す指標ではありません。離職率にこだわると、企業研究に誤解を生みやすくなります。離職率は絶対視するのではなく、参考程度にすることが大切です。離職率は絶対視するのではなく、参考程度にする。企業研究をする30の方法、その18、企業情報は現状の確認だけで満足しない。 企業情報を調べる際に気をつけたいのが、情報の時期です。企業の売上などを確認して、企業の経営状況を確認しますが、現状だけを確認しないことです。企業の現状だけを見て、なるほど、と満足していませんか。現状はあくまで現状です。その状態が上向きなのか下向きなのか分かりません。いくら売上が高くても売上が下がっている状態かもしれないのです。そこで必要なのが過去5年間の確認です。上場している企業なら企業に関する詳しい状況が公開されているはずです。企業の貸借対照表や損益計算書などです。基本的に過去数年にわたる内容が記されているはずですから、過去からの状態推移も確認しておくのです。経営が上向きなのか下向きなのか現状維持なのかがわかります。また就職関連の本には企業の経営状況がグラフ化されているものもあります。必要に応じて活用するのもいいでしょう。経営状況は現状だけでなく過去5年間で確認する。企業研究をする30の方法。その19。魅力がないと思うのは誤解。魅力を見つける力がないだけ。この企業は魅力がないな。そんな一言で片付けていないでしょうか。表面だけを見ているのでは気づきにくいかもしれません。しかし魅力がないと思うのは誤解です。どんな企業にも魅力があるはずです。魅力がなければ世の中の誰からも相手にされないため取引が成立せずとっくに廃業しているでしょう。魅力が小さくても魅力は魅力です。倒産寸前という場合を除き、現在でも経営が続いているのは何らかの魅力がある証拠です。その魅力を探すのが企業研究です。もし企業研究をしているとき、この企業には魅力がないと思えば注意です。魅力がない企業に問題があるのではありません。魅力を見つけることができない自分に問題があるのです。自分に魅力を見つける力がないと、どの企業も平凡、もしくは劣悪に見えてきます。少しでも変な点が見つかれば、この企業はダメと決めつけ、企業研究が行き詰まります。斜めの見方をしているのでは、いつまで経ってもいい企業は見つかりません。魅力を見つける目を養いましょう。心がけたいのは、魅力があるはずという考え方です。この企業にはどんな魅力があるのだろうかと考えながら企業研究をしてみてください。魅力があるはずという気持ちで探すと魅力を見つける感覚が研ぎ澄まされます。自然と企業の得意や長所が見えてくるはずです。魅力があるはずという気持ちで企業研究をする。企業研究をする30の方法。その20。企業から発信される情報はポジティブな内容に偏っている。企業について詳しく調べたいと思えば、やはり企業のウェブサイトを確認するのが正攻法でしょう。企業から発信している情報ですから、最も正確な内容と思うはずです。しかし、企業に載っている情報が全て正確と思い込むのは注意が必要です。企業から発信された情報はポジティブな内容に偏っているはずだからです。自社に都合が悪い情報を発信すれば応募者は減るでしょう。自社のイメージも悪くなるに違いありません。やはり、どの企業も都合のいい情報を公開したい一方、都合の悪い情報は隠したいと思うものです。企業から発信された情報は基本的にポジティブな内容に偏っているという認識を持つことが大切です。企業から発信される情報だけを頼りに企業研究をしていると、後から意外な事実を知り驚くことがあります。ネガティブな情報を入手することも企業研究の一つです。インターネットで情報収集するのもいいですが、不確かな情報もあるため注意が必要です。 もっとも、確実な情報源は、インターンシップや、OB、OG 訪問などでしょう。就職したい企業で就業体験をしたり、直接社員から話を聞いたりすることで、本当の姿が見えてくるはずです。ポジティブとネガティブの両面を確認することで、より正確な企業研究を行えます。ネガティブな情報も入手する。企業研究をする30の方法。その21。企業研究はストーカーではない。しつこく企業を研究しているとき、こんなことを考える瞬間があります。自分がしていることはストーカーのようだな、と。企業研究は企業のプロフィールをしつこく調べることになります。雑誌、インターネット、OB、OG 訪問などあらゆる手段を活用して企業の情報を得ようとします。上場企業なら貸借対照表や損益計算書など IR 情報も確認します。時には企業の住所まで出向き、企業の雰囲気を確認することもあるでしょう。企業の細かい点までこそこそ調べる様子はストーカーのような行動に思えることがあるのです。企業に詳しすぎると、企業に詳しすぎて面接官から気持ち悪いと思われないかという不安が出てくるかもしれません。しかし、そう思ってブレーキを踏む必要はありません。企業研究はストーカーではありません。応募者として企業の情報を徹底して調べるのは当然の姿勢です。むしろ企業研究をしていない方が問題です。御社に就職したいが御社については詳しく知らないという状態では面接官も落胆するでしょう。面接官は本当に就職したい気持ちがあるのかと意欲や熱意を疑うに違いありません。本当に就職したい企業なら、企業研究は当然です。調べて調べまくる。御社のことなら何でも知っています、というくらい詳しくなれば、面接官への印象が良くなります。面接官さえ知らない企業の事情まで精通していれば、面接官の印象にもしっかり残るはずです。本当に就職したいのだな、と伝わり評価が上がるのです。ストーカーという罪悪感に惑わされず、企業研究を徹底する。企業研究をする30の方法。その22。志望企業が提供する商品やサービスがあれば、ぜひ利用したい。志望企業が提供する商品やサービスがあれば、ぜひ利用してみましょう。テレビや雑誌で間接的に見たり聞いたりするだけでは具体的な把握は困難です。やはり実際に利用するのが一番。商品やサービスの良さ、雰囲気が五感を通して理解できます。販売している商品なら実際に購入して使ってみます。サービスなら実際にそのサービスを使ってみます。資料やウェブサイトだけで間接的に見るより現物に触れる、実際に体験するなどが大切です。商品やサービスの利用には少しお金がかかるかもしれませんが、重要な企業研究の一つです。必要な出費と考え、無理のない範囲で利用してみましょう。消費者の視点から企業を見ることで本だけでは知ることができない情報が得られるはずです。実際に利用した体験談は面接では絶好のネタになるでしょう。体験することが重要です。自分が感じたことや思ったことが何より強い説得力を生みます。実際に利用した体験があれば自信を持って発言できます。面接官から問われた時も細かい点まで具体的に答えられるでしょう。そういう意味では、商品やサービスを利用することは、企業研究だけでなく、面接対策になっているとも言えるでしょう。志望企業が提供する商品やサービスをもっと利用する。企業研究をする30の方法。その23。 自分の意見だけでなく他の利用者の意見も参考にしたい。志望企業が提供する商品やサービスがあればぜひ利用してみましょう。やはり実際に利用することで良さや雰囲気が理解できます。実際に利用することで分かったことは自信を持って発言できます。面接官から問われた時も実際に触れた商品やサービスならうまく答えられるでしょう。さて、商品やサービスの理解を深める工夫はまだ他にもあります。単純ですが鋭い方法です。他の利用者の意見も聞いてみるのです。自分以外の利用者に商品やサービスの感想を聞いてみてください。自分の感覚が十分とは限りません。他の利用者に感想を聞けば自分では気づけないような意見が聞けるかもしれません。そういう意見もあるか、そういう見方があったのか。他の利用者の意見を聞きながら自分の見識を広めることもできます。この工夫の素晴らしいところは節約にもつながることです。一般的に商品やサービスの利用にはある程度の費用が必要です。利用すればするほどお金がかかります。しかし利用者に意見を聞くだけなら新たに費用を捻出する必要がありません。費用をかけることなく理解や意見の幅を広げられるのですから使わない手はないのです。特に自分と異なる年齢層や性別の意見は重要です。性別や世代が異なる消費者の視点を知ることで商品やサービスの把握が一層深まるでしょう。この幅広い意見や理解が面接では鋭い意見として活用できます。他の利用者にも感想を聞いて理解や意見の幅を広げる。企業研究をする30の方法。その24。好調な企業が優良とは限らない。企業の調子は売上、経常利益、販売実績などから判断するのが一般的です。好調な企業ならきっとこの先もぐいぐい成長していくだろうと期待するのではないでしょうか。好調な企業に入社できれば仕事も安定して収入も上がるような気がします。しかしここが危ないのです。今は好調でも今後はわかりません。好調な企業も何らかの影響を受け不調に陥ることがあります。自社ビルを購入したことがきっかけで負債が増え経営が傾くことがあります。取引先が倒産することで自社の経営に大きな悪影響を及ぼすことはよくある話です。逆に不調だった企業が何らかの事情で好調に転じる可能性もあります。同業他社が倒産したことがきっかけで一気にシェアを伸ばすこともあります。社長が交代したことがきっかけで経営が改善され、業績が回復に転じることもあります。業界は様々な企業の関係で成り立っているため、一社の状態だけで判断するのは難しい。何が起こるかわからないのが世の中です。大切なことは、好調な企業が優良とは限らないということです。現在の企業の状態だけを見て判断するのは注意が必要です。企業の経営状態は参考にはなりますが、過信しないことです。好調な企業と期待しすぎるより、今のところ好調な企業という冷静な見方の方が正しく判断できるでしょう。企業の将来性は自己責任のもと慎重に見極める必要があるのです。現在の経営状態だけで企業の良し悪しを判断するのは注意する。企業研究をする30の方法。その25。急成長している企業は必ず原因を探ること。企業研究をしていると急成長している企業に出会うことがあります。前年期と比べて売上が何倍も伸びている企業です。ベンチャー企業の中には短期間で急成長を遂げる企業が珍しくありません。 規模は小さな企業でも急成長しているなら大きな魅力を感じるのではないでしょうか。ぐいぐい売上を伸ばす企業に入社できれば未来も明るいと考えるはずです。しかし、急成長している企業だからこそ、実は注意が必要です。急成長している企業の入社を検討しているなら、必ず急成長の原因を探ってください。急激に売上を伸ばすことができた原因は何なのか。原因を探った結果、実力で伸びているならいいのです。例えば、設備投資に時間がかかり、赤字続きだった企業がある時期から急に売上を伸ばすことがあります。それは、きちんとした実力による成果ですから、問題ないでしょう。しかし、実力とは無関係の急成長なら、注意が必要です。よくある急成長の原因が、流行です。その時期の流行に、たまたま商品やサービスが一致したため、短期間で売上を伸ばす場合があります。それでいいではないかと思いますが、危ないのです。流行はしばらくすれば終わりを迎えます。もちろんそのまま勢いに乗る企業もあるでしょうが、一方で数年後には廃れる可能性も大きいのです。急成長している企業にはそうした可能性も視野に入れて検討するといいでしょう。急成長の原因を探り、今後もずっと続く見込みがあるか確認です。自分だけでは判断が難しい場合、ベテランの社会人に相談すれば、より正確な判断が下せるでしょう。急成長している企業の入社を検討しているなら、急成長の原因を探る。企業研究をする30の方法。その26。組織名からその企業の全体像を把握してみよう。企業研究の一環として確認したいのが組織図です。組織図とはその企業の組織構成をわかりやすくまとめた図表です。上場企業なら株主向けの資料として必ず存在します。中小企業でもウェブサイトで一般公開されているところが多いはずです。ぼんやりと眺めがちですが、その企業の概要が一目でわかる重要な資料です。組織図を見ればその企業の概要がわかると言われています。最もメジャーなのは機能別組織です。例えば人事部、営業部、経理部、開発部、品質管理部などです。組織の中である機能を持った仕事が一つの塊になっていることがわかります。部署名を見れば社内の様子を想像する手がかりになるでしょう。企業によってはユニークな部署があることも珍しくありません。例えば CSR 推進部、環境構築部、コンテンツ制作部、災害対策部、翻訳部などです。珍しい部署名からその企業の傾向や特色なども見えてくるでしょう。機能別組織が一般的ですが、中には製品別、地域別、市場別など事業単位で区切った組織もあります。これを事業部制組織と言います。事業ごとに権限を分けることで意思決定が素早くなるメリットがあります。さらに、機能別組織と事業部制組織などを同時に採用したマトリックス組織なるものも存在します。似たような IT 企業があっても組織図には大きな違いがあるかもしれません。企業ごとの組織図を見比べてみるとその違いが分かりやすくなり、一層企業研究が深まるでしょう。組織図を確認する。企業研究をする30の方法。その27。組織図の確認の際は所属したい部署も決めておくといい。企業研究では組織図の確認も必要です。組織図を見ればその企業の概要がわかりやすい。どんな部署があり、どんな組織構成になっているのか一目で把握できます。企業によってはユニークな名前の部署が存在することもあり、企業の傾向や特色なども見えてくるのです。さて、この時組織図の確認だけで終わらせるのはもったいない。 組織図の確認の際は自分が所属したい部署も決めておくといいでしょう。面接ではどんな部署で仕事をしたいですかと聞かれることがあるからです。聞かれた時にすぐ答えるようにするためにも事前に考えておくといいでしょう。もちろん希望でいいのです。内定をもらったとしても希望した部署に配属されるとは限りませんが、きちんと答えられることが大切です。きちんと答えられる様子から事前に組織図を確認して仕事をするイメージを持っていることが伝わります。この部署でこんな仕事をしたいという希望を伝えることで主体性や積極性も伝わります。何かに一つに興味を持つと、そこを切り口に企業への興味関心がさらに広がります。その企業で仕事をしている自分を想像しながら組織図を見れば、ワクワクした気持ちも強くなるでしょう。面接で聞かれることを予想して所属したい部署を決めておく。企業研究をする30の方法。その28。企業の規模が小さすぎて企業情報が入手できない場合の対処法。ある程度規模のある企業なら、就職関連の書籍にもデータが掲載されています。企業研究も調べればわかる状態ですから、調べやすいでしょう。問題は規模の小さな企業です。企業の規模が小さいと、就職関連の書籍に掲載されていない場合の方が多いでしょう。ましてや小さな個人商店ともなれば、ウェブサイトすらない場合も考えられます。企業の規模が小さすぎて企業研究が難しい場合、どうすればいいか。成功法は次の手段です。1、電話、メール。詳しくわからないことは、まず電話やメールで問い合わせてみましょう。聞ける話は限られますが、興味があることを話せば採用担当者から詳しい話が聞けるはずです。質問事項を事前にまとめておけば、問い合わせがスムーズになります。2、見学。企業を見学させてもらえないか、問い合わせてみましょう。急な訪問は失礼ですから、事前に電話やメールなど予約しておくとスムーズです。小さな企業を見学するのは大げさではないかと思うかもしれませんが、逆です。小さな企業だからこそ、見学の意味があります。就職の失敗を防ぐためにも、見学をすることで、しっかり現場の様子を見ておきましょう。自分の目で現場を確かめることで、わかることがあるはずです。詳しいデータがない分、具体的な行動の重要性が高くなるのです。電話、メール、見学を駆使して、データを集める。企業研究をする30の方法。その29。店舗見学を充実させるコツは予約。企業研究の一環として店舗見学をする人も多いのではないでしょうか。一般に開放された店舗なら、客としていつでも自由に訪問できます。店舗に訪れ働く人たちの様子を直接見れば、自分が社員になった時の想像が膨らめやすくなるでしょう。さて、客として店舗に向かうのもいいのですが、店舗見学をもっと充実させるコツがあります。事前に店舗見学を予約する連絡を入れておくことです。御社の就職を希望しておりまして、店舗見学をさせていただきたいのですが、ご都合はいかがでしょうか。店舗見学をしたい旨を電話やメールなどを使って予約します。連絡する相手は店舗の代表者がいいでしょう。わざわざ連絡しなくてもいいのではないかと思いますが、差がつくのはここなのです。わざわざ予約を入れてから向かうと、店側も改まって対応してくれるはずです。店舗内を丁寧に案内してくれたり、業務の概要を詳しく説明してくれたりしてくれるでしょう。将来自分たちの一員になるかもしれない人物ですから、やはり対応も丁寧になるのです。場合によっては業務を体験させてもらえることもあります。 客として来店するだけでは得られない特別な情報が得られるのです。恥ずかしがり屋には厳しい試みかもしれませんが、勇気を出してください。予約を入れてから向かうと、店舗見学がもっと有意義になります。事前に店舗見学の予約を入れてから向かう。企業研究をする30の方法。その30。同業他社も企業研究すると、業界内の位置関係もわかる。企業研究では、まず志望企業を徹底的に調べることです。志望企業については、あらゆる手段を使って深く調べることが重要です。しかし、志望企業だけ集中して調べるのは効率がいいように思えますが、実はある副作用もあります。視野が狭くなるという点です。業界には多種多様な企業が共存していますが、その様子に気づきにくくなります。そこでおすすめなのが同業他社の研究です。企業研究では同じ業界の仕事をしている他の企業もぜひ確認してみてください。もちろん志望企業ではないため深く調べる必要はありませんが、概要くらいは調べておくといいでしょう。幅広く情報を入手することで視野が広がり、業界内の位置関係がわかりやすくなります。対立している企業だけとは限りません。親子関係の企業もあれば、取引関係の企業もあります。業界は弱肉強食の世界でもある一方、共存共栄の世界でもあります。比較することで、企業ごとの特徴や違いなどもより明確に把握しやすくなるでしょう。強みや弱みの住み分けがあることに気づくかもしれません。同業他社の研究が結果として志望企業の理解を深めることにもつながるのです。志望企業だけでなく同業他社の話も聞く。企業研究をする30の方法。まとめ。その1。希望する条件の優先順位をはっきりさせておく。その2。平均勤続年数は絶対視するのではなく参考の一つと考える。その3。企業の制度から企業の個性を確認する。その4。まず一社でも多くの企業を知る。その5。企業情報の項目から企業の状態や特徴を読み取る。その6。小さな企業に眠っている大きな可能性に気づく。その7。単に情報を集めるだけでなく、自分の都合に合わせて整理する。その8。企業に迷ったら、いっそのこと、両方に応募する。その9。まず馴染みの一社を徹底的に研究して、要領をつかむ。その10。就職情報サイトのエリア検索機能を使う。その11。服装が気になる場合は、企業訪問やウェブページなどで確認する。その12。企業訪問ができなければ、企業のそばまで訪問する。その13。不確かな噂に惑わされず、信頼できる情報源を頼りにする。その14。形だけの制度ではないか確認する。その15。写真の種類に注意する。その16。イメージ写真は整いすぎているかどうかで見分ける。その17。離職率は絶対視するのではなく参考程度にする。その18。経営状況は現状だけでなく過去5年間で確認する。その19。魅力があるはずという気持ちで企業研究をする。その20。ネガティブな情報も入手する。その21。ストーカーという罪悪感に惑わされず企業研究を徹底する。その22。 志望企業が提供する商品やサービスをもっと利用する。その23、他の利用者にも感想を聞いて理解や意見の幅を広げる。その24、現在の経営状態だけで企業の良し悪しを判断するのは注意する。その25、急成長している企業の入社を検討しているなら急成長の原因を探る。その26、組織図を確認する。その27、面接で聞かれることを予想して所属したい部署を決めておく。その28、電話、メール、見学を駆使してデータを集める。その29、事前に店舗見学の予約を入れてから向かう。その30、志望企業だけでなく同業他社の話も聞く。